この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
こんにちは。ヨッシーからシールのネイルをもらいました、助産師の鍼灸師下地彩乃です。
皆さん、あの用語にパイナップル味が出ました。フリーライターのヨッシーです。
よろしくお願いします。お願いします。あの春ネイルをいただきまして。
そうなんです。
仕事柄手にはできないので足につけてますけど、
はい、
あのもともとこういうの疎くてなんか可愛いです。
いいですよね、うん、これ便利ですよね。
やってね、思ったのがなんかやっぱこういうのって女子だからさ、テンションがね、
は
い、上がるのが分かった。なんかね、ルンってなるね。ルンって。
音符です。
そうそうそう。で、思ったのがこれって、お灸と似てんなと思って。お灸も、なんかね、慣れてくると、なんかね、体がルンってなるんだけど、それは、陰陽で言うと陰なんでね、見えないから。
そうですね、見えない。
そのルンに気づく体かどうかってところで、はい、で、ネイルは見ると多分目に見えるから、
はい、
ようだね。
そうですね。よう
ってなるのがよう、ね、ようだなと思って。
あの、その女子の部分がそうってなってるんですよね。
そうそう。だから、こういうみたいにさ、こうシールで簡単にできる、はい、家でできるのと、はい、お灸もやっぱりそういうシールで家でできるのもあるし、うん、ちゃんとネイルもね、プロの、そういうネイリストさんにやってもらって、ちゃんとやるのもあるし、はい、その本格的なのは、一応自分で勉強すれば家でもできるんだよね。きっとできない。
あ、ネイルですか、うん、できます。ジェルネイルとかも家でやってる子知ってます。
なんかこっち細かいのつけたりとかさ、はい、そういうのまあお灸も一緒だなと思ってたから。
そうです。あ、似てますね。本当だ。
だから本格的なのをね、お店でやってもらうのもよし、はい、家で手軽にやるのもよし。
そうですね、うん、
でもやるとなんかこう気分だったり体がルンってなるのは一緒だなって。
一緒ですね。本当だ。すごい、今すごい発見。
嬉しい、ね、そうそう。よし、ありがとうと思って。
あの、確かに、まあ、春ネイル今回初めて使ってみ、うんうん、あの、インココっていうので検索してもらうと出てきますけど、うん、楽だし、うんうん、あの、なんですかね。プロの仕上がりまでは当然いかないですけど、うん、自分でマニキュア塗るよりは簡単で綺麗にできますよね。
そう、そう、そう、そうみたいね。
こういうのを日常的に、まあ、お灸もそうですけど、ね、使った上で、うん、やっぱりここぞという時は、
そうだよね。
ね、プロにやってもらうとルンってなる。
しかも、こう毎日やんなくてもいいけど、
はい、
やりたいなと思って、こう間が空いたりする感覚も似てない？なんかお灸と。なんか忙しくて結局ほったらかしで、剥げてくるんだよね。
そうですね。
とか。そう、そこを自分のために、こう、時間を作って、で、例えば夜、はい、風呂、お風呂上がりに時間作って、ネイルを丁寧に やると、次の日多分、出かけるとき見てるんってなるんだよね。
なります、
ね。お灸もなんか一緒かな。
そうですね。そっか、よう、
いいやりたいな、なんか体のためにいいことやりたいなと思って、でも忙しくて、そのお灸の時間を避けないっていう感覚。今日はちょっとゆっくりやってみようって思うのと、めっちゃ似てるかなと思って。
結構、自分が働いてた時のことを想像すると、インは、インの部分は、おろそかにしがちですね。
うんうん、そうそう、見えないしね。わかんないしね。
ネイルには行くけど、
体のケアにはしない。
そうそうそうそう。
そう、だからどっちもいいなと思った。どっちも。
いいですね。
うん。って思った話です。
はい。
よし、なんだと。
用語。パイナップル味が出た話ですけど、別に広がりはないです。
飲んだ。
飲んでません。
出た。美味しいのかな？え、あの、絵は、パッケージはどんな感じ？
同じです。今ちょっと黄色。
あ、黄色。パイナップルの絵は。
パイナップルの絵はあったかな。テレビ CM で見たんですよ。
あ、そうなんだ。
はーってなって。
だそうです。用語、パイナップル味。見たら飲んでみてください。
はい。
じゃあ今日は、ここまで。
終わっちゃう、終わっちゃう。終わっちゃう。
タイトルコール。
おーい。
タイトルコールお願いします。
せーの。
はい、では第19回ラジオを始めます。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、
はい、
ゲストをお迎えしています。
お、ゲスト、
イエーイ、婚活マニアのヨッシーです。
どうも皆さん、婚活マニアのヨッシーです。
はい。あの、なんでっていうか、よくヨッシーと話してるとね、この婚活事情についてね、すっごい詳しくて、
はい、
感心すんのよ、私。
ありがとうございます。だから、
婚活女子のために今日はね、ヨッシーにね、なんかちょっと婚活事情を喋ってほしいなと思って。
婚活事情ですか？
そう。婚活。ヨッシー自身は、はい、30代後半に結婚して、はい、県外から沖縄にね、嫁にやってきた。
そうですね。いいね。はい。
はい。って感じで、なんかまあ、そのもともと、そもそも好きなんだよね、婚活事情が。ね、恋愛事情。
あの、人の恋愛事情とか結婚事情とか好きですね。
そうらしい。この間、いつだっけ、ほら、婚活物語のブログ。
結婚物語です。そうそうそう。私は間違えちゃうんですけど。
紹介してもらったけど、あれも読んだ、面白かった。
そうなんです。ああいうブログをめっちゃ読んでます。うん、
ちょっと皆さんにも今日はご紹介したいなと思って、よし、ゲストに呼びました。
いつも。
で、今、婚活事情ってどうな？
婚活事情、ざっくりしてますね。
ごめん。
ざっくり。
年代で分けた方がいいのかな？考えてた方がいいのかな？
私は、まあ、その、後輩とかから結婚について、うんうん、それ、まあ今始まった話じゃなくて、うんうんうん、結構恋愛とか結婚について相談をされることもあるんですけど、うん、基本的に婚活の相談を受けた時は、うん、まず年齢、
うん、
それからその人の職業、
おうおう、
あと、うん、その人が過去にどんな恋愛をしてきたかっていうのは聞きます。うんうん、それを聞かないと言えない。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、職業。まあ、年齢はなんとなくわかるけど、は
い、そうね。20代、30代、40代、40前半、45以上で、婚活は違います。
いや、すごい。職業？
職業は、公務員、
うん、
看護師、
うん、
大手企業に勤める総合職みたいな人。
総合職、OL ってこと？
あれです。何ですか、 OL って、OL さんって総合職と一般職ってあって、
あ、そうなのか。
そうなんですよ。結構、お給料とかやる仕事とかも違う。例えば銀行だと、外に営業行かれる方が総合職の方で。
営業とかってことか。
窓口にいらっしゃる
方。キャリアウーマンな感じ。営業職。あ、違う。総合職って。
はい、とか、まあ、手に資格持ってる系の皆さんとかと、こう、まあ、ざっくり二つに分けるとすると、そういう方はまた別の話になってきます
ね。うん、は、職業ね。はい、それで言うと、やっぱ、そういうキャリアを目指してるか、そうじゃないかとかってこと？ちょっと違う。
一生し、うん、できる仕事を持ってる人は、基本的に婚活に対するハードルが上がりやすくなるんですよ。うんうんうんうん、
自分で稼げるからね。
そうです。まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとそうで、はい、稼げるか稼げないかっていうのは結構大きいので、
うんうん、
まあ、変な話、その、これからめちゃくちゃお給料が上がるわけでもない20代の女の子っていうのは、比較的シビアに婚活ができるんですよ。
シビアに婚活ってどういうこと？
もう30までには絶対結婚しないと、みたいな。
ああ、そういうことか。
そうです、そうです、そうです。でも、看護師さんとかって、自分が一生一人で稼げるっていうのは、離婚率も多いって言いますよね。
そうそう
そう
だよね。
そういう方は、まあ、最悪結婚しなくてもいいかみたいなのがあると、どうしても結婚に対するハードルが上がって、
ね、
自分に対するハードル、シビアさが減るんですよね。
シビアってそういう、ね。
そういうで真面目というか、その真剣味みたいなのが。
なんか、追い詰められてる感じ。
そうです、そうです。で、それはまあ、いいことでもあり、うんうん、
メリットでもあり
デメリットでもあるというか、どうしても結婚したいってなる気持ちが減っちゃうので、
そうか、どうしても結婚したい。なるほどね。はい、面白い。看護師ね、そうね、看護師、ね。
看護師さんは。
あと、ある程度また年齢いくと、まあ、またに男の人より、そう、給料いいもんね。
例えば今自分が年収500万もらってる方が、果たして年収300万の方と、婚活で出会って結婚できますかっていうのもありますし、うんうん、まあ、ましてやその、お見合いとかで、結婚相談所とかパーティーとか行けば年収各欄があるじゃないですか。うんうんうん、そういう方は、もう条件面の結婚よりね。
そうだね。ちなみにごめん、そもそも婚活って何をすることなの？
あ、婚活は結婚に向けて活動することが全ての婚活だと思いますよ。
じゃあ、なんて言ったらいいかな。その、婚活パーティー行く、はいはいはい、
結婚相談所行く、合コン行く、友達の紹介、マッチコンとかいろいろあるんですけど、うんうん、その、 人によってどこに行けばいいかが変わるんですよ。うん、例えば30代以降、合コンとマチコンとお見合いパーティーやめた方がいいです。
30代以降？
はい。
え、一個？じゃあ一個。それ行けるの20代までってこと？
20代の子は、お見合い行っていい。
パーティー
行っていい。ガンガン行けばいい。
パーティー行っていい。う
ん、お見合いパーティー。まず、マチコンは絶対30代行かない方がいいです。お見合いパーティーも、まあ、年齢ちょっと上向けとか絞ればいいんだと思うんですけど。
うんうん、マチコンと、ごめんね、マチコンとお見合いパーティーはどう違うの？
マチコンは、あれです、お見合いパーティーよりももうちょっと気軽に、飲み屋でこう、みんな集まってみたいな感じ。一時期すごい流行ったんですよ。
即席合コンみたいな感じ。
そうそう。
合コンはあれでもね、なんかこう、漢字とし、どっちかが繋がって
そうですね。う
ん、ああ、なるほどね。
お見合いパーティーは、なんですかね。さっき言った、うんうん、もう一つの分類で、うん、今までの自分の恋愛経験っていうのがあるんですけど、
うんうん、
あんまり恋愛をしてこなかった30代の子は絶対行っちゃダメです。
うんうん、30代ね。ってことは、あんまりこう男の人と、
う
ん、
そうです。
気軽に喋り
慣れて。喋り慣れてない30代の子は、
30代
結婚相談所一択です。
すげえ。どういうこと、はい、結婚相談所は何すんの？
結婚相談所は、仲人さんがいらして、こう自分が結婚したい人の条件書くと、その条件に合う方の中からこの人と会ってみなさいってお勧めてくださるんですよ。
仲人さんは、ちょっとカウンセラーっぽい感じ？
あ、それもね、結婚相談所によるよ、ね。本当にこう出会わせちゃうだけの人もいるし、
うん、
そうです。上手に聞き出して本当に勧めて、だからそこはね、結構結婚相談所にもよりますし、結婚相談所って、基本的に成婚料とかが入るんですよ。
成婚料ってどういう
成り立つ。
結婚
のお金に料金って書くんですけど、入会金と、何ですかね、
うんうん。
結婚大会をするといくらもらえますみたいなところもあるし、
なるほどね。
一回一回お見合い料をもらうと、そこも結構バラバラらしくって。
すごいね。
すごいんですよ。面白いでしょ、
うん、
こういうのね。
マッチングアプリはどうなの？
ちなみに。マッチングアプリもありなんですけど、マッチングアプリはおすすめしない人っていうのがいいん
です。
男を見る目がない人はまずやめましょう。
あーとか言って。
マッチングアプリのメリットは、うん、結構いい条件の人がたくさんいるんですよ。
気軽にできるからってこと？
で、あと、結婚そろそろしたいけど、うんうん、結婚相談所にも入るまでもない、切羽詰まってない男子っていうのが入ってくるんで、いいんですよ。
なるほど、なるほど。
結構年収もいい、勤めてるところもいい、かっこいいみたいなのが入ってくるんですけど、うんうん、デメリットは、結婚してる人をチェックする機能がないんです。
ああ、そっか。ただの、はい、ただの遊びで引っかかっちゃうとまずいもんね。
そういう人に、絶対引っかからなそうな人しかおすすめしないです。
面白いね。
面白いでしょ。
婚活幅広いね。
そうなんです。
どうする？時間来ちゃったよ、これ。
もうじゃあいいです、終わりで。まあそういうことを、
ちょっとまだ聞きたい。結婚したい女子はまだ聞きたい、きっと。
今結婚したい女子が降りてきます。
ちょっとこれ、引っ張るかどうか協議します。後ほど。
またどっかでもしかしたら、気が向いてやるかもしれない。
次の回でやったらラッキーと思ってください。とりあえず、はい。
はい、
ここまでにします。ありがとうございます。くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。